こんにちは、遠藤良久のプライムホマです。今まで利他に生きることの、幸せ喜びなどについては、何度かお話ししてきています。確かに、利他に生きることは、人間が幸福になるための、絶対的な必要条件ではあります。人は他の人の幸せを願った分だけ、行動した分だけ、他の人を幸せな気持ちにした分だけ、自らが幸せな、本当の意味で、幸せな気持ちになるし、そのような人生が開けていく。これは事実です。だけど同時に利他の悲しみというものもあるんですね。ここは人間の世界の非常に辛い面ではあります。お釈迦様が人生は苦であると言ったのも、こういったところにも一部あるのかなと思うくらいです。利他の悲しみというのは、利他に生きる人は必ずと言っていいほど、おそらく避けられないでしょう。これは、傷つくという体験を、します。傷つかないで育つ子供がいないように、心が、利他の心に生きるということは、そのようなことを体験する、ことが、時折ですね、あります。なぜなのか、利他の原生も何かというと、これが実は僕が呼んでるところの接心なんですね。接心っていうのは、切ない心と書きますけど、子供の頃から人が抱えてきた切ない、胸に一点ある切ない思い、これは子供の頃であれば、そうですね、親の感情に自分が責任を感じるような、気持ちで、強いてはそれは共感性というか、他の人の気持ちを思いやるのは、この接心が元です。心の痛みが優しさに変わっていく、あるいはこれは表裏一体でもあるんですね。だからある意味利他に生きるということは、自らの心のかさぶたを痛みを持って人の痛みが分かるという、共感的な生き方ということでもあるんです。この心を持って生きてると、人に対する、差別感情とか、例えば肩書きによって人を品定したりとか、そういうの心は起こらないんですね。なぜかというと、損得でもって人を見るということをしませんので、損得で人を見ないということは、子どもの心のままに、その接心を持ったまま人を見るということです。ところが人が成長するに従って、やがてこの接心を失っていく人が多いんです。それは何よりも大人が、周囲の大人が接心を失っていますので、そうすると人を 自分の子供ですら、例えばこう成績によってこうジャッジ、まあ品定め的にこう、批判や褒めたりとかしたり、そんな社会的な品定め的な感覚でもって、叱ったりしますので、それによって子どもの接心はとても、まあ、傷つきますので、この傷に耐えられずにやがてだんだん接心を子どもは失っていく。でそれにつれて未だ接心を有している他の子どもがいればこういじめるような気持ちになって実際にそういうことをしてしまったりするようなことも起こります。今の世の中で接心を保ったまま生きるということは、利他に生きるということは、そのような傷に耐えて見出していく、道を見出していくということが、まあ、必要になります。とても必要です。実際にこの接心を持って他者の幸せを祈り、実はこの接心というのは、実は神仏の心と人間の心の共通点の一つなんですね。神仏宇宙大霊は実にこの接心を持って、切ないほどの思いを持って一人一人一人ごとして、我が一人ごとして代愛し、思いをかけてくださっています。だから接心を失っていくと、この痛みを持って人の優しさに変えていくというこの接心を失っていくと、実はこの神や仏のこの宇宙大霊の心にと触れるということができなくなっていく。逆に、この接心を、なんとか、保ったまま人が道を見なせば、そして神仏に出会える道を見なせば、そしてこの自分にかけてくださっている接心を持ってかけてくださっている思いをに気づく、そしてそこで触れ合い、そして融合し溶けていくことが、溶け合っていくことができる。その時、これまで、心の中に抱いてきたこう悲しみも喜びも、全てが一つのハーモニーのように溶け合って、身も心も宇宙大霊如来、神仏の宇宙大霊の如来の大愛にこう溶け入って、その温かさに触れて癒されて、その優しさに抗うことのできないほどの圧倒的な温かさ、優しさ、それに、全存在がこう包まれることができます。その時、やっと自分のこう本当の家に帰ってきた、本当の自分の居場所にこう出会うことができて、くつろぐことができます。それはもう子供の頃から持ってきたこの精神痛み、しかしそれをめげることなく保ち続けて 大人になってからも数々利他に生きるということは、さまざまな、心ない言葉や行為で逆に傷つけられることがあったとしても、必ずその思いを持って宇宙であれに向かえば、その大愛にいつか必ず出会い、あなたの本当の家に迎えられて、全存在が大愛に包まれ癒される時が来ます。ありがとうございました。